キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは月刊誌ムーの編集長三上丈晴さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
UFO、超能力、未確認動物、世界の謎と不思議を我々に教えてくれる雑誌ムーの舞台裏を今日は探ってみたいと思います、
はい、まずは三上丈晴さんプロフィールご紹介いたします。1968年青森県のお生まれです。筑波大学をご卒業後学研に入社、歴史群像の編集部を経て入社1年目からムーに配属されます。2005年に5代目編集長に就任されました。来年創刊40周年を迎えるオカルト雑誌ムーオカルト情報誌ムーの名物編集長でいらっしゃいます。
はい、筑波大学を出ておられる大変なエリートでいらっしゃいますよね、はい、エリートの方がこうやってしっかりとムーを作なってるということですよね、はい、これは聞き捨てならない真実だと思います。もともと三上さんムーの熱心な読者、いわゆるムーの民と書いてムーミンだったそうなんですけども、はい、学生時代ですか。
そうですね、うん、まあ、ちょうど小学校の頃中学校の頃っていうとテレビでは UFO 特番とかね、
はい、
あの学校に来ると心霊写真を持ってくるやつがいて、うんうん、結構ね人だかりになってるとか、
うんうんうん、
まさにそういう、まあ、ムー的なことをテレビや、
はい、
ラジオや雑誌なんかも取り上げていたんで、
は
い、まさにどっぷりその時代に使っていたって感じですね、でその頃にちょうどこのムーが創刊したという、
はい、じゃあもうガンガン買いまくって安い本ではないけれどもね、で三上さんどういうとこが好きだったの、どこを狙ってた、いろいろあるじゃないですか、ね、UFO とか、うん、古代文明とか都市伝説とか、三上さんにとっては当時はどこでした。
まあ、当時って言いますかね、みんなつながってくるんですよね、
う
ん、例えばその超能力者霊能者の人っていうのはまず間違いなく UFO を見てるんですね。で、まあ、例えば UFO エイリアン宇宙人と、まあ、テレパシーで交信してるとかね、そうなってくると超能力になってくる、
うんうん、
で超能力の話をしているとだんだんその死後の世界とか生まれ変わり、
うんうんうん、
なってくると心霊の話になってきたりとか、そうするとこの死後の世界、神々の世界みたいな神話、古代文明と、はてばピラミッドは、
うんうんうん、
ひょっとして宇宙人が作ったんじゃないのと、まあ、ぐるりとですね全部つながってくるみたいな。
なるほど、それぞれカテゴリーというよりも一つのね大きなつながりの中にあるということですね、
はい、
入社1年目からムーに配属ということでしたけれども、新人ってどういうことをやらされるんですか。
まあ大体ですね、まあ、まあ仕事はね、まあ、まだまだなんで、
うん、
大体あの読者投稿の、まあ、選んでですね、読者ページってあるんでそこに載せる投稿とかをこう仕分けというかね、
うん、
やるんですけど、中でもですね、
うん、
まあ、当時は結構、ね、深夜までですね、
うん、
あの仕事をしていて、はい、まあ、月に1回心霊写真をですねこう選別しなきゃという。そうするとこう大体ですね100通ぐらい来るわけですよ、
はい、
それを一つ一つこう封を切って、中の心霊写真をこう取り出してこう見ていくという作業、もう中にはね塩が入ってる封筒がね結構ザーみたいなねあったりとかね、まあ、ただねなかなか心霊写真ってそれっぽく見えるっていうのは大体まあ 1% か 2% なんですけど、さすがにですね深夜に100枚それは
ちょっと見てるとね、
さすがに気持ち悪くなるというかですね、ありましたけどね、
その仕事はできれば昼にやりたいな。
はい、
まあ、あの三上さんそういうことで1年目から社会人生活ほとんどムーで過ごされてますけどもね、どうなんですか、ムー的な世界に生きてると普通の人と自分が変わってくるというか、むしろ自分にも少しそういう能力がつき始めるとか、そんな感じはないんですか。
どうですかね、ただね、その、まあ、世の中ですね、なんか 本物っぽいことってあるじゃないですか、
はい、
でもそれって大体なんかの偽装であったりとかね、
うん、
逆になんか嘘っぽいんだけどもそこになんかこう真実がこう隠されてるみたいな、まあ、ちょっと斜に構えた見方ですけども、まあ大体ね、偉い先生が 100% こんな現象はないとかね、ありえないよって言ったらね、大体あるんですよ。
ああ、なるほど。
だからあの昔のですね、本当に科学界の重鎮の人がですね、大陸間同士でね、大陸を海を挟んでですね、会話なんかできるわけがないとかね、あんな重い機械がね空飛ぶはずがないとか断言してたんですよ、
うん、
まあそれが今や普通に当たり前なわけじゃないですか、
うん、ですよね。
だから大体ね UFO なんかないってね言えば言うほど絶対あるっていうことなんですね。
あ、すごく偉い学者さんが主張する正しいことには裏があると、そういう見方、何事にももしかしたら本当はあるんじゃないか、もしかしたらあれ嘘じゃないかというようなちょっと斜に構える見方にはなっていきますね、来年で創刊40周年、すごいよね、オカルト系情報誌の中では最長寿というよりも実際雑誌の中でも相当な歴史をお持ちのムーですけれども、これどういう読者層さんなんですか？
そうですね、結構ね文字量多くてですね、
すごいですよね、
結構隅から
さすがに学研の教育書みたいな感じになってますよね、
読んでる方が多いんですけども、はい、主にこう一加減持ってんですよね、
ははは、
読者の方、
うんうんうん、
UFO はこう思うとかね、
うんうんうん、
心霊現象はこう考えるみたいなね自説をお持ちでいらっしゃって、うんうんうん、それをもとにこう読んでる、うん、
あ、
なるほどこの辺は納得できるけどもこの辺甘いなとかね、
だからなかなか手強い読者、
そうなんですよ、下手したので編集者よりもですね、うん、まあ、こういった知識とかの考え方が深かったりとかレベルが高かったりするんじゃないかなと。
あの年齢層はどれぐらいなんですか？
まさに40周年になりますんで、うん、創刊の当時、まあ、当時はあの中高生向けに発刊したんですけど、
はい、なんかそんなような気がするんですよ、はい、
でその頃の中高生がまんまそのまま持ち上がってっていう、まあ、もちろん、まあ、その頃は第二次ベビーブームまでですね、あ、まあ、人口も多かったっていうのもあるんですけど、うんうんうんうん、結構今もう40代50代の方、うん、まあ、それでもあの女性がですね3割か4割ぐらい、
あ、そうなんですか、はい、これ女性ね、あのあんまりコンビニとかで売ってないですよ ね、 これ ね、
そうですね、
ちゃんと本屋さんとか定期購読も多いんです
よ
ね。
そうですね、やっぱりあのコンビニよりも本屋さんで買うっていう方が、うん、まあ、アンケートかなと取ると、うん、そう答えてますね。
いや、これずっしりとした本で、はい、本当に読み応えあると思うんですけども、こんなにね中身を充実させていく、迷子あっと驚くようなインパクトのある特集がね組まれてると思うんですけども、これネタどうやって見つけるんですか？これ
が困るんですよね。
困りますよね、
創刊当時から、
うん、
そんなね毎日ねUFO なんか飛んでないですよ。だからもうね、まあ、基本的にはその UFO だったら研究家とかですね、うん、そういった方々をお持ちでいらっしゃる情報、うん、さらにはその研究家同士のネットワークの中からもう最新の情報をですね、はい、記事にすると。
あ、世界の超常現象ファイル2018 12月号ですけどもね、とか衝撃地球人は異星人だったとか、
何言ってるか分かんない、
いやいやすごいよねアメリカ UFO 戦争の知らざれる真実、知られざる真実とか、付録もついてますね、奇跡の写真カレンダーとか、開運招福符とかね、まあ、やっぱりスピリチュアルな付録がついてるということなんですけれども、深夜の部屋、今日のゲストは月刊誌ムーの編集長三上武晴さんです。ここからはですね、三上さんが特に印象に残っているムーの特集、これまでのですね特集の中で特に印象に残っているものをトップ3挙げていただこうというふうに思います。まずはこちらです。
ノストラダムスの大予言。
これはね盛り上がりましたよ、はい、まあ、日本中でみんなこれは大変な騒ぎになっていきました。1999年の7の月に人類が滅亡するということで、
はい、
いやーこれでどう僕思ったのはどういう形でね滅亡するのかな、大きく言うとなんかあれ大王かなんか降ってくるんでしたっけ。
そうです ね、 これはあのノストラダムス16世紀のフランス人の方なんですけれども、はい、よりポエム4行詞にその予言を残してるんですね、まあ、それが非常にこう暗号に満ちている。これは諸世紀っていう、まあ、百紙言とも言うんですけれども、その中の一節で、まあ、1999年7の月、
うん、
空から恐怖の大王が降りてくると、
う
ん、アンゴルモアの大王を復活させるため、うん、その前後火星は幸福の名のもとに支配するであろうという。なんでなんかすげえもの落ちてくんじゃねえの、う
ん、
ってね、
みんなね、なんか円盤みたいなのが落ちてくるとかね、うん、石が落ちてくるとか思いましたよ、
隕石とかね、核ミサイルなのかとかね、うん、すごいこうもうイマジネーションが膨らむわけですよ、
うん、そうでした。
でアンゴルモアの大王が復活ってね、それもまたすごい、なんかこう歴史的にね、なんか封印されたものが解かれてみたいな、
うん、
で、まあ、いわゆるその解釈なんですよね、この四行詩は何を意味してるのかというところでいろんな解釈があって、その単語自体が持つ重みを鑑みると、その人類滅亡じゃないのかな。でしかも99年ってこれまた世紀末なわけですよ、
うんうん
う
ん、
もう今死後ですけどね、世紀末知らないでしょもう
世紀末
ね、
言ってましたよ、はい、でまあ99年なんでだいぶ先のことやと思ってたんです僕、これ
あ
そう当時はまあだいぶ先だからなと思ってたんですけども、過ぎちゃいましたね、
まあ、ですからその人類滅亡っていうのも解釈の一つなんですね、
うんうん、
これ70年代にノストラダムスの大予言っていうその本を出された後藤弁さんという方、はい、ここの、ね、副タイトルが人類滅亡だったもんだから、あ、まあ、当時は冷戦時代でしたし、
うんうんうん、
非常にこう核戦争ってもリアルな時代だった
の、うんうん、
なのでこう非常にこうリアルな、特に世紀末どうなるのかなっていう不安、それがねかなりこうこのブームというか、
はい、
でさらに90年代にいわゆる初頭ですね、湾岸戦争、
うん、
この頃、まあ、バブルなんですけども、うん、第二次ノストラダムスブームが来るんですよね。
そうでしたか、もう一回来たんですか、
はい、でその後99年のところにまた一つ山が来るんですけども、で一体なんか99年、まあこの頃の90年代のブームっていうのはもうもはやですね、これは滅亡の予言じゃないよっていうのが流行った、
うん、
変な話、
うん、
まあ近づいてきたからね、
解釈を変えてきてるわけですね。
解釈がいっぱいあるんですよ。
あ、そうなんですか。
もう10人いればね11個ぐらいあるぐらいでね
じゃあムーもこのあたり、そのブームが2回またやってくるあたりはもうノストラダムスの嵐だったんですか。
そうですね、結構やりましたねでしかもねこの99年7月7の月、これ8月、うん、まあ、旧暦なんであれなんですけど、この頃にね土星 の探査機のカッシーニっていうのがあった、
うん、
このカッシーニがいわゆるその惑星間の中でスイングバイ、いわゆる天体に近づいてヒュッて加速する、
うん、
運動をやるんですけども、うん、それがちょうどこの時にですね、地球近傍でスイングバイした、
うん、
地球でスイングバイした、つまり最接近したわけです、
うん、
でこのカッシーニがプルトニウム積んでたわけですよ。だからもしこれね軌道がちょっとでもずれて落っこちてきようものならね、うんうん、とんでもないことになっていたということでね、
あったんですね。
その頃はそれでね散々煽りましたけどね、まあ、無事にね、
無事に
、まあ、だから当たらなくてよかった、
当たらなくてよかったですね、
というふうに開き直ったんですけどね、
はい、まあ、そんなこんなでムーさんも随分これでは盛り上がったそうなんですけれども、さあムー三上編集長が特に印象に残っている特集トップ3、2つ目はこちらです。
2012年マヤ予言。
これねぼんやりは聞きました、うん、どういうことでしたっけ。
そうですね、これマヤ、これネイティブアメリカンですね、うん、中米の方、今でもその子孫の方が残っていますけど、古代マヤ文明、でこのマヤの人たちというのは非常に天文学に秀でていて、うん、そのいろんな暦を作ってたんですね。でいくつかの暦があるんですけど、長い暦、
うん、
何千年に及ぶ暦があって、うん、その暦がちょうど2012年12月21日もしくは23日で終わると。
あ、そこで終わってるんですか、その暦が。
終わると、終わると、なると。でこのマヤ その、うん、いわゆる神話によるとですね、うん、これまでこの世界は4回滅んでると、
うん、
で今の世界は第5の世界なんだ。だからこの第5の世界もいずれ滅ぶと、
なるほど、
言われてるんですね、
うん、
その滅ぶという予言とこの長期歴の終わり、
うん、
これが結びつけられて、うんうん、12年12月23日に世界は滅亡するんじゃないの、うん、ということで大騒ぎになったんですね。
これはやっぱりすっと滅びませんでしたね とりあえずね、
でこれ前の人もね、うん、この2012年のこの10年ぐらい前はですね、うん、あの結構長期歴を持ってですね、うん、この世は終わるぞみたいなことを言ってたんですけど、うん、2012年に近づくとね、なんかねもごもごもごってあれ
あれ
あれなんか温度が違うなみたいな、ね、まあこれも一つの解釈みたいなね、ところがあって、
でもマヤ歴、まあ、そこでとりあえず終わりになってたとしてもですね、これ永久に書かなきゃいけないとこれ大変ですから、はい、どっかでやっぱり終えないといけませんもん ね、
作
って
るのね、まあ、要はですね、あの長期歴なんで、あのカレンダーでいうところ大晦日みたいなものなんですね。大晦日だから新しいまた長期歴が始まったということなんです ね、
ことですね。これもまたこの時もムーさんはマヤ歴盛り上がりをしたわけですか。
そうですね、うん、まあ、ちょうどですねこれあの雑誌の都合上ですね1ヶ月早いんですね、うん、12月っていうんで、はい、だから11月9日発売の号が12月号でこの特集をやったんですね、うんうんうんうん、で当然ながら12月の号12月9日発売、うん、まあ、次の年ですね2013年1月号になるんですけど、うん、はい、予告を当然ながら後ろに載せてるんですけども、はい、ね、滅亡滅亡って言いながら事後予告出てる
そうですね、
しないの
ということは、うん、ムーが事後予告を出してるということは、はい、世界は滅亡しないなっていうというふうに話題になりましたね、うん、
なるほど、
ね、皆さんに希望を与える雑誌
と、はいはい、さあムー三上編集長が特に印象に残っている特集トップ3、3つ目はこちらです。
FBI 超能力捜査官による邪馬台国投資。
ん、これは滅亡ものじゃないですね。
じゃないですね。
どういうことなんでしょうか。
これはですね FBI 超能力捜査官、まあ、超能力者なんですよ。これアメリカ人で、うん、まあ、FBI にも協力している元軍人、うん、軍人の超能力者がいて、うん、投資能力に優れている。この頃今から10年ぐらい前ですかね、テレビでいわゆる失踪した人、行方不明の人を超能力で探すと、うんうんうんうん、未解決事件も探すっていうのが、うん、あのテレビ番組で流行りまして、うん、その超能力者を何人か日本に連れてきたんですが、その中でももうズバ抜けて能力の高いジョー・マクモニーグルという方がいらっしゃるんですね。この方はすごいですよ。芸人の麒麟の田村さん、うん、あのホームレス中学生、うん、ね、中学生の時に突然、はいはいはい、お父さんに蒸発しちゃってもうっていう、ホームレスになっちゃったっていう、でこの企画で、あのじゃあお父さん探そうと、
はいはい、
ということでこのジョー・マクモニーグルさんが投資したところ、うん、関西のここにいると、うん、ピンポイント でこの建物の何階の何号室にいるからって言って、でピンポンしたらいたん。
マジですか。
見つかった。
本物じゃないですか。
ガチなの。
ガチじゃない
ですか。陸軍ですよ、アメリカの米軍の超能力部隊だ、はあ、でね、うん、でもですね、その蒸発してる方っていうのは訳があるんですよね、
うん、
ね、あの麒麟田村さんのお父さんもですね、いろいろね借金とかいろんなところが事情があって逃げてる、うん、だから見つけてくれるなみたいなね。
あ、
だから必ずしもハッピーエンドじゃないんですよ、これ人探しって。
はあ、投資能力も使い道によるということですね。
なのでね、そのマクモニーグルさん会った時にね、なんか後味悪いんだと、
はい、
ね、だからねもっと別なことしたいっていうんで、うん、じゃあ歴史の謎をね解こう、
うん、
ということで、まあアカデミズムのね論争がある邪馬台国、
うん、
九州だ畿内だって言ってるところを、うん、投資してもらったという特集なんです
。なるほど、あったんですか。
もうピンポイントでここに卑弥呼は眠ってるっていうところね、うん、
あった
ありました。
あ、でもそれ証明できないっていうかね、
寮母さんコーチになってたので、
うんうん、
立ち入り禁止でしたんですかただ掘れば発掘すればここにいるという、
まあそれは本当かもしれないしね、うん、はい、さて創刊40周年を迎える来年、ムーが特に力を入れて追求していくテーマ、これは何でしょうか。
そうですね、いくつかあるんですけども、うん、はい、最近ですね南米のナスカ、地上絵で有名なナスカの、
はいはい、
有名ですね、遺跡からですね白塗りのミイラの発見された、
うん、
これがね手足が3本指で関節が全然長い、指が長い。
それはちょっと
頭蓋骨の形もね普通の人間と違う、ひょっとして宇宙人じゃないのとかね騒がれている、
はいはい、
このミイラが見つかった周辺からね、いろんなクリスタルピラミッドとかね、うん、怪しいものが続々と見つかってるんで、 これはもう注目なんですね。
要注目ですね。
あとはその、うん、もう来年はいよいよ平成も、ね、終わるということで、うん、新元号が何になるか、
うんうん、
元号というのはこれはある種の呪術なんですよ。だからそのなんていう言語文字になるのか読みになるのか、これでですねもう盛り上がっていこうかな。
なるほど、まあムーは当てるわけですね。それを
まあ知ってはいるんですけど、ね、ちょっと言えないんですけどね。これはね絶対言えないん
だ、言えない。いや怖いな、それが本当かどうかよくわからない。はい、また他にも UFO について、
はい、
ロズウェル UFO 墜落事件、これはもう有名な墜落事件ですね。これを新たな展開があったということですね。
そうだね、これ1947年の7月4日、うん、まあ、7月2日だという説もあるんですけども、うん、ニューメキシコのロズウェルに UFO が墜落して、それを軍が回収したと、
うん、
そこには宇宙人もいたという事件なんですが、これねひょっとしたら墜落したのは1機じゃない、
うーん、
2機だったかもしれないという展開がですね、
楽しみですね。来年のムーンは特に新元号を今知ってるって言ったらどういうことなの、
はい
ね、
はい、楽しみです、はい、ムーンの最新1月号は昨日発売されたばかりです。総力特集は陰陽道神々の日本列島結果、陰陽道、失礼しました、陰陽道神々の日本列島結界呪術、気になる方はぜひお手に取ってご覧ください。
はい、深夜の部屋、今日のゲストは月刊誌ムーの編集長、ただの人間でいらっしゃいます三上丈晴さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134中島深夜土曜の穴、12月8日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは自衛隊防災ブックが今話題、自衛官の林田義明さんです。生放送でも聞いてくださいね。